14章。その後サムソンはティムナに下り、ティムナでフィリシティア人の娘のうちの一人の女を見初めた。それで彼は登っていき、自分の父と母に話してこう言った。私がティムナで見たフィリシティア人の娘のうちの一人の女がいます。今彼女を私の妻としてもらってください。しかし父と母は彼に言った。お前の兄弟たちの娘の中にも、私のすべての民の中にも女がいないので、それでお前は無割礼のフィリシティア人の中から妻をめとるというのか。それでもサムソンは父に言った。ともかく彼女を私のためにもらってください。私の目にまさにかなう娘なのです。父と母は、これがエホバから出ていること、彼がフィリシティア人に立ち向かう機会を求めていることを知らなかった。その頃フィリシティア人はイスラエルを支配していたのである。こうしてサムソンは自分の父と母を連れてティムナに下っていった。彼がティムナのブドウ園のところまで来ると、見よ、たてがみのある若いライオンが向かってきて吠えたけるのであった。時にエホバの霊が彼に働き始めた。そのため彼は、人がオスの子ヤギを二つに裂くかのようにして、それを二つに引き裂いた。しかもその手には何も持っていなかった。そして彼は自分のしたことについて、父や母に話さなかった。彼はさらに下っていって、その女に語り始めた。彼女は依然、サムソンの目にかなう人であった。さて、そのしばらく後、彼はその娘を連れてこようとして再びそこに行った。その途中、脇によってそのライオンの死骸を見ると、そこにはライオンの屍の中にミツバチの群れがおり、蜜も溜まっているのであった。それで彼はそれを自分の手のひらにかき集めてから歩き続け、歩きながらそれを食べた。父と母のところに戻ると、すぐにそれを少し与え、彼らもそれを食べ始めた。そして彼は、ライオンの屍からその蜜をかき集めたことも彼らに話さなかった。そして彼の父はそのままその女のところに下って行き、サムソンはそこで宴会を催すことになった。若者たちはそのようにするのが常だったからである。そして彼を見ると、人々はすぐに30人の花婿付き添い人を連れてきて、その者たちが彼と一緒にいるようにするのであった。そこでサムソンは彼らに言った。どうか、あなた方に謎をかけさせてください。もしあなた方がこの宴会の7日の間に間違いなくそれを告げ、確かにそれを解くならば、私としては30枚の下着と30着の衣服を必ずあなた方にあげます。しかしもしそれを告げることができないなら、あなた方の方が30枚の下着と30着の衣服を私にくれなければなりません。そこで彼らは言った。どうぞあなたの謎を出してください。私たちにそれを聞かせてください。それで彼は言った。喰らうものから食い物が出、強いものから甘いものが出た。だが彼らは3日の間この謎の意味を告げることができなかった。そして4日目になって、彼らはサムソンの妻にこう言い出した。あなたの夫を騙して、彼が我々にこの謎を告げるようにしてくれ。でなければお前とお前の父の家を火で焼いてやる。我々の持ち物を取るために我々をここに招いたのか。そのためサムソンの妻は彼に泣きついてこう言い出した。あなたは私を嫌っているだけです。そうです。愛してなどはいないのです。あなたが私の民の子らにかけた謎がありましたが、私にそれを教えてくれませんでした。そこで彼は言った。どうして私の父や母にも話していないのに、それをお前に話すべきなのか。しかし、二人のための宴会が続いた7日の間、彼女はずっと泣きついてくるのであった。それで7日目になって、彼はついにそれを告げた。彼女がしきりに迫ったためであった。それで彼女はその謎について自分の民の子らに告げた。そのためその都市の人々は7日目、 彼がまだ奥の部屋に入らないうちにこう言った。蜜より甘いものに何があろう、ライオンより強いものに何があろう。それに対して彼は言った。私の若い目牛で突き返さなかったなら、あなた方は私の謎は解けなかったのだ。そしてエホバの霊が彼に働くようになった。そのため彼はアシュケロンに下って行って、そこの人々30人を打ち倒し、その人々から剥ぎ取ったものを持ってきて、その衣服を謎を告げた者たちに与えた。それでもその怒りを熱くしたまま、彼は自分の父の家に登っていった。そしてサムソンの妻は花婿付添人の一人、すなわち彼と交わっていた者の者となった。